音楽と映画は人間の光と影を描き出す偉大な芸術です。そう思いませんか？音楽と映画のお好きなあなた、ご機嫌いかがですか？松本純子です。この番組は音楽と映画をテーマに、私の体験した音楽のお話や映画の思い出などをご紹介していきたいと思います。しばらくの間お付き合いください。まず今日はこの音楽からお聞きいただこうかと思います。砂に消えた涙、ミーナ。はい、イタリアポップス界のディーヴァ、ミーナの歌で日本で大ヒットした1964年作品、砂に消えた涙、聞いていただきました。青い月の光を浴びながらっていう、日本語の歌詞もついてます。日本の、シンガーたちもたくさんカバーしてらっしゃいました。この時代、イタリアの歌謡界ではミーナを筆頭に、人気と実力を共に兼ね備えた4人の女性歌手たちがひときわ脚光を浴びていました。もちろんそのミーナ、そしてミルヴァ、オルネラ・バノーニ、最後にイヴァ・ザニッキ、その人たちです。ミーナ、ミルヴァ、オルネラ・バノーニが三大プリマと言われていたんですけれども、日本のカンゾーネのファンの方々はそれにイヴァ・ザニッキを加えて四大プリマドンナと呼びました。今日はその4人のディーヴァたちの歌、まずは懐かしい曲から聴いてください。ミルヴァで1968年サンレモ音楽祭第3位に輝きましたカンツォーネ、そしてオルネラ・バノーニで1964年ナポリ音楽祭第2位のアモーレ・ミオ、そして最後にイヴァ・ザ・ニッキで1969年サンレモ優勝曲で涙の定め。はい、ミルヴァでカンツォーネ、オルネラ・バノーニでアモーレ・ミオ、そしてイヴァ・ザ・ニッキで涙の定めを聞いていただきました。先ほどのミーナも含めて4人とも現役で活躍しています。バノーニが1934年生まれ、ミルヴァが1939年、そしてミーナとザ・ニッキが1940年生まれと言われています。それぞれ、各自リリースしたアルバムはもう数限りなくあって、力強い音楽活動を続けているわけですが、カンツォーネファンの方々には4人の歌手としての、活動というか遍歴は十二分にご承知のはずですけど、今ちょっとここでですね、この歴史を全部、一通り聞いていただくにはちょっと時間が足りないということで、とにかく、ディーヴァたちの若き日の歌を聴いていただくということで曲を紹介させてください。それでは続いて2曲聴いてください。青い泡がいっぱい、ミーナ、引き出しの中の海、ミルヴァ。青い泡がいっぱい、ミーナ、引き出しの中の海、ミルヴァでした。青い泡がいっぱい、これはカルロ・アルベルト・ロッシという私の大好きな作曲家が作った歌なんですけども、ミーナがその時クレモナの虎、そしてミルヴァがゴーロのヒョウと称されて、ライバルとして激突した、その1961年のサンレモ音楽祭でこの青い泡がいっぱいで出場したミーナは5位、そしてこの引き出しの中の海で出場したミルヴァは3位となりました。それでいわゆるライバルとして目されていたので、2人はあんまり仲が良くなかったんじゃないかという噂はあるんですけれども、ミーナはもう自分が5位になってしまったものだから、もう以来ミーナはそのサンレモ音楽祭には正式には出場しなくなってしまったという、そんなお話もあるわけです。また続けて聞いていただきましょう。次はオルネラ・バノーニで、強く抱きしめて、そしてイヴァ・ザ・ニッキでアカレッサミ・アモーレ。はい、1965年サンレモ音楽祭の曲から強く抱きしめてをオルネラ・バノーニで、そして、アカレッサミ・アモーレ、これをイヴァ・ザ・ニッキで聴いていただきました。バノーニは女優としてデビュー、女心を見事に伝えることができる歌手として定評があります。一方ザ・ニッキは、非常に爽やかなというか、なんかおおらかに何でも歌い上げる歌手、それぞれに個性的なわけです。さて、ここで、純子のトピックスのコーナーとなります。姿、形、声の特徴、あらゆる面で、敬服すべき4人のディーヴァですけれども、なんといっても歌がうまいということ、もう一番大事なことかもしれません。 デビュー当時は時代の、流行の音楽路線に準じてレコード会社とかが、スター像っていうのを作り上げてるのは分かりますが、それぞれもそういった手が入って、選曲などもしてるんですけれども、70年以降になりますとそれぞれが独自の選曲を心がけて、いわゆるアイドル路線からヒット歌手からですね、アーティストの道を登っていくことになります。ミーナはルーチョ・バッティスティなど才能あるシンガーソングライターたちの歌を歌って、彼女に選ばれた曲などは、おのずとビッグヒットとなっていくわけです。ですからそのミーナに歌われたっていうのは、そのライターたちにとってはものすごく光栄なことというふうになっていくんですね。そしてミルバは、ポップスを超えて、タンゴですとか現代音楽、ピアソラですとかね、いろんなもうとにかく現代音楽に至るまでの世界のアーティストなどとも共演して、舞台のいわゆるオンデマンドっていうか、ライブコンサートを軸に音楽活動を展開していきます。そしてバノーニは、自分自身がとても教養のある人なので、知的な環境、雰囲気を濃く、なお一層濃くしていって、ボサノバやジャズなどを取り入れたり、また世界中のトップアーティストたちなどとコラボレーションを組んで、トキーニョですとか、あるいはハビー・ハンコックですとか、そういった方たちとコラボレーションを組んで、そしてその作られた作品は見事です。そしてまた最後のザ日記ですけども、彼女はある意味もっと大衆的に人々の中に入り込み、テレビ番組の司会などを務めたりしています。そして非常に政治に興味を持って、なんて言うんでしょう、いろんな面でその人の心を捉えていこうとしているような気がしないでもないです。日本にも来日していますね。昔ミルバの音楽監督を長年務めていて、彼女と共に何度も来日している作曲家のナターレ・マッサーラさん、ちっちゃな方で面白い方なんですけど、その方とお話しした時に伺ったんですけどね、僕はこの4人と全員で仕事をしたことがあるんだって、とにかくね、みんなものすごく強い女なんだと言ってました。もうみんな揃ってすごいと。でまた記憶力が凄まじくって、ミルバなんて何年の何月に何を歌ったっていうの全部覚えてるんだそうです。で自分が忘れたって言うと、ものすごく怒りまくるって言ってましたけども、ただ一つだけその彼女たち、その4人たちに共通してるっていうのは、お姉様その方たちに非常に人気があるっていうことなんです。コンサート会場の最前列から真ん中くらいまでずっとそういうお姉族というかゲイの方たちが座っているんだというふうに聞いてます。これは不思議なことなんだよねって言ってますが、やっぱりいろんな面でこうシビアにこうアートの部分でこう見つめられる方たちが、非常に共感する、そういうスターというかアーティストたちなんだろうという私は思ってるんですけど、感覚的にはすごくよくわかる気がします。ミーナは一番若くして、デビューしました。シャウト歌手のベティ・クルティスの対抗馬として出てきたわけですけれども、たくさんの映画の主役なども務めていて、チャット・ベイカーですとかウンベルト・ミンディなどとも共演しています。ですから非常にイタリア人の中ではやっぱり人気が高い、日本でいう美空ひばりさんとよく言われますけれども、全くその通りなんだろうなと思います。そして、ミルバは音楽一筋、そしてバノーニは、ブルジョの匂いを漂わせ、今でもセクシーな女性です。そしてザ日記はなんとベルルスコーニさんを支持して非常に政治的にも活躍しています。非常に不思議な4人でございます。それではもっと歌を聴いていただこうかなと思いますんで、その独自の路線を上り詰めていく4人のディーバたちの曲を聴いてください。トスカからですね、なんとオペラトスカから、星も光りぬをミーナ、そして、シチリア出身のフランコ・バッティアートの曲で、彼女にとってもお気に入りの曲なんだそうですが、アレキサンダー広場、そしてオルネラ・バノーニでティ・リコルデライ、そしてイヴァ・ザ・ニッキは今年のサンレモン音楽祭で出場しました曲です、エントリーしました曲です。ティヴォリオ・センツ・アモーレ。はい、ミーナで、星も光りぬ、そしてミルバでアレキサンダー広場、バノーニの方は、こちらの方ティーリコルデライ、これはルージテンコの作った歌ですね。そしてイヴァザ日記は今年のサンレモン学祭から、 ティボーリオセンツアモーレ聴いていただきました。このイヴァザニッキの歌はかなりあのロベルト・ベニーニに揶揄された曲でございましたけれども、でもいい歌だなと思って今聴いてます。最後にですね、面白い曲をお聴きいただこうかと思います。面白いっていうのはですね、そのミーナとオルネラ・バノーニがデュエットしてる曲があるんです。アミケマイ聴いてください。はい、ミーナとオルネラ・バノーニのデュエットでアミケマイ聴いていただきました。もうとにかく不屈の4人でございます。また聴いていただきます。さてここで、リクエストとメッセージまた私たちにいただけたらと思っております。bar@musicbird.co.jp bar@musicbird.co.jp こちらまでぜひリクエストまたメッセージください。よろしくお願いします。感想でもっと聞いてくださいということで、今日は四大プリマドンナの、曲歌聞いていただきました。松本純子の音楽バールシネマティックカンツォーネをあなたに皆様お楽しみいただけましたか。懐かしいカンツォーネ映画音楽これからもたくさん登場いたします。ご一緒に楽しみましょう。それではまた次回に。アラプロシマボルタディベルティアモチチャオ。